どうもハリーです。
どうもヤーマンです。
ゴロゴロ企業ラジオは教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする企業やスタートアップに関する話をゆるく紹介する番組です。
です。
ヤーマンさん知ってますか？
ん？
今年の1月に、
うん、
ミッキーの著作権が切れたんですって。
そうなの？
はい、
全然知らんかった。な、何？ミッキーの著作権？
はい、あのディズニーのミッキーの著作権ですよ。はい。
へえ、著作権？
これね、もともとは1984年に著作権切れるはずだったらしいんですけども、はいはい、それが延長されて、うん、1984年から2004年に20年伸び、
うん、
でさらにミッキーマウス保護法って呼ばれる、
うん、
ディズニーがロビー活動したと言われる法律でさらに20年延長されて、ようやく今年の1月1日かな、
はいはい、
で切れたので、もう
これ切れたらさ、俺らミッキーマウスの T シャツとか作っていいってこと？
いいですよ。
ああ、そうなんだ。
はい。
へえ。
まあでもその著作権が切れたのは初代ミッキーだけなんで、
う
ん、
はいはいはい、
今のバージョンとか、まあ今のバージョンじゃなくてもその初代以外はまだ使えないですね。
ああ、なるほど。
でもあと商標自体もディズニーが持っていて、その商標で、うん、商標はまだ保護されているので。
ああ、じゃあダメじゃん。
まあでもイラスト適当に描いて、
うん、
初代ミッキー風のイラスト描いて T シャツ作るとかは全然 OK ですよね。
でも商標がディズニーが持ってるんだったら売ったらダメだよね、多分。
どうなんですかね、僕その辺あんま詳しくないですけど。
それで金儲けとかはできないんじゃないかな。どうなんだろう。
どうなんでしょうね。まあでもその僕らがこの番組のアイコンをミッキーにするとかは OK ですよね、
うん、ああ、そういうのは OK なのか、
うん、
なるほどね。僕ら収益得てないですもんね。
だからもうあれですよ、ミッキーが殺人鬼になるホラー映画が出るらしいですよ、うん、
へえ。
これでもね、プーさんの著作権切れた時もね、全く同じこと起きてて、うん、プーさんが殺人鬼になる映画っていうのがあるんで、やっぱディズニーの殺人鬼になる映画を見たいというのは世界中の願いなんじゃないかなと思って。
なるほどね、そんなこと考える人がいるのか。
はい、ということでね、うん、まあ、今ミッキーを活用したビジネスチャンスかもしれないということで、
うん、
今回はですね、タイミングの話をしたいなと思います。
タイミング？
タイミング、なんかね、ほうほう、事業を始めるのにいいタイミングっていうのがねあるんじゃないかと。
あるよ、
はい、いう話をね、はい、していきたいと思います。
はい。
あの事業計画書ってあるじゃないですか。
ある。
はい、まあ、書きますよね、これからこういうことやるぞっていう、
ね、うん、
で、
うん、ちゃんと書いたよ俺も去年。
あ、去年？毎年書いてるんですか？
うん、毎年書いてます。
あ、そうなんですね。いいですね。
うん、
で、はい、まあ、これちょっとね、スタートアップ寄りなんですけれども、その、うん、事業計画書に書くべき3つのホワイ。
3つのホワイ。
ホワイがあると。うん、で、まあ、そのホワイ、うん、なぜこの事業が成功するのかというのを3つに分解したものらしいんですけども、うん、
はいはい、
まあ、その3つというのが、1、Why this?、
うん、
なぜこのアイディアが成功するのか。で、
うん、
2番 Why you?
Why you?
なぜあなただから成功するのか、
うん、
で3番が Why now?
あ、よく言われるやつだねこれ、
はい、なぜ今だから成功するのかっていうね、
はい、
この3つがその計画書に入っているといいというふうに言われておりますと。で、まあ、今回はその中の Why now? を見ていきたいと思いますが、
タイミングですもんね、
はい、
なぜ今なのか、
なぜ今なのか、うん、ということなんですけど、うん、まあこれがなぜ大事なのかというと、いろいろあるんですけれども、うん、例えばスタートアップスタジオをやっている、
うん、
なんて読むのかな、イデアラボという
イデアラボ
というところがですね、さまざまなプロダクトを分析した結果、うん、成功に最も重要な要因は技術やチームよりもタイミングだと、
あ、
いうことを結論付けていますということで、
結論付けちゃったか、
はい、
うん、
ということでね、〇〇という理由で今が参入にベストなタイミングですというのをちゃんと書かないといけないし、まあ、そもそもそれを調べないといけないっていう、
うんうんうん、
ところがあるわけですね、
うん、
まあ、でもこれ聞かれても結構難しいよなと思って、
うんうんうん、
なぜ今なんですかって聞かれたら何答えればいいのっていうのはね、う
ん、いやそうですよね、別に来年でもいいんじゃないって言われたら、いや来年でもいいけどってなるもんね
まあそうですよね、
うん、
どんなこと答えればいいか分かります？
どんなこと答えればいいのか、 例えば自分がスタートアップで、まあ、資金調達で事業計画書を書いてて、
はい、
その投資家からそういう質問されたら、
はい、
なんかマーケティング的な話でその話するのはちょっと今このお題では難しいけど、
うん、
あでもこれ微妙だな、微妙だけど、これめちゃくちゃ微妙だけど、はいはい、まあ、今が一番自分が頑張れるからとかそういうことはダメなの？
あ、自分の今一番脂が乗ってますと。
まあまあそういうこ、そのそういうようなアプローチ。
はいはいはいはい。それはね、うん、どっちかっていうとホワイユーの方かな。
そうだよね、そうなるよな。
はい。
まあでも競合とか調べないと、
うん、
その理由って、
はい、
言えないよね。あとでも。ニュースちゃんと読むとか結構大事なんじゃないですか。
ああはいはいはい、ニュースね。
うん、ニュース、
うん、
まあ、トレンド、
トレンド、
まあ、例えば、うん、最近で言ったらコロナもあったし、
はいはいはい、
コロナ禍だからこういうサービスがいいとか、
うん、
今コロナ禍が終わって、うん、こういう世の中に変化が起きてきてるから、
うん、
そこに参入する今がチャンスですとか、まあ、今で言ったらその元旦に地震とかもあって、
はい、
とか、まあ何 JAL の飛行機で爆発事故とかもあったじゃないですか、
うん、
まあああいうのでちょっとみんなそういうマインドになってるから、そこを狙って今このタイミングでこれをやるんですみたいな、その世の中の情勢みたいなのと絡めると説明しやすいんかなって思うけど。
正解。
おお、よかった。
はい、もう少し詳しく見ていくとですね、
うん、
大きく3つ、まあ、この辺のことを書くといいのではないかなというのがありまして、
うん、
一つは技術の進歩でこういうことができるようになりました、うん、で、うん、もう一個が法律とか制度の変更でこういうのがありまし、こういうのができますとか、
うん、
で三つ目が
法律ね、
行動の変化、うん、昔はこういうことしなかったけど、うん、今こういうことにするようになりましたみたいな、
うんうんうん、
この三つを、の視点から書くと良いと、うん、いうことで、
なるほどね、
うん、例えば技術の進歩だと、まあ、AI とかブロックチェーンとか、
うんうんうん、
その辺が分かりやすいですよ。なんか昔ちらっと話した MP3 という技術はなんか違法アップロードの人たちにぴったりだったみたいなのありますけど、
うんうんうん、
なんかそれもこういう技術があってこういうことができるようになりますとか、
うん、
あとは機械学習 AI とかでも最近はね、うん、GPU っていうのが使われてますけど、なんかこれもね、もともとはそのゲームを素早く画面に描画するものが機械学習にええやんということで、これがあるからこういうのができますっていう、うん、
はいはいはいはい、
はい、
なんかそこの情報キャッチすんのって、
はい、
感性豊かじゃないとむずくないですか。そのちゃんと人に興味があって世の中に興味がないと、
はい、
その辺の変化ってさ気づけなくないですか。
気づくの難しいですよね。
気づくの難しいですよね。
うん、
まあ、世の中は確実に変化してるんだけど、
はい、
具体的にこう説明できるまで落とし込めるほど把握するのむずいですよね、
うん、
その毎日新聞読んでても難しいことだと思いますけどね。
まあそうですね、新聞はもう起こったことなんで、その起こったことを見て、うん、じゃあこれができたらこれもいけるよねっていうのを考えないといけない、
うんうんうん、
というところがありますね。
でも事業計画書にそのタイミングっていうのがめちゃくちゃうまく落とし込まれてたらすっごい説得力あるよね。
ありますね。
ねえ、
うん、
あ確かにこれ今やるべきことだってなるもんね。
そうそうそうそう。でもそれに納得したら、うん、じゃあお金出しましょう。
そうそうよ、資金調達にはタイミングが重要だ事業計画書の中で。
はい、っていうね、技術の進歩でこういうのができるようになったっていうのがね、これでもなんか歴史的に見ても結構そうだなと思ってて、
うん、
コンピューターの一番最初の起源って知ってます？一番最初っていうと語弊ありますけど、
はいはいはい、コンピューターが一番最初に開発されたもの、
開発された時に他のものから着想を得てるんですよ。ちなみにコンピューターってパソコンみたいなやつじゃないですよ。もっと古い、
もっと古い、
あのパンチカードの時代の。
パンチカード、
パンチカード知らないですか？え、パンチカード知らない。
パンチカードって何？
パンチカードって
この
カードみたいなやつに穴が開いてるんですよ。
うん、
で穴が開いてる。
あ、これか。
開いてる。
え、これをコンピューターって言っちゃうの？
諸説あって、
うん、
コンピューターその 電子コンピューターとそれ以前のコンピューター、うん、いわゆる計算機みたいなもの
はいはいはいはい、はい、
何段階かあってまあ、うん、その一番最初と言われてるのが言われてるというか、まあ、一般的に言われてるのが歯切れ悪いなその、うんうん、チャールズ・バベッジという人が考えた解析機関っていう、うん、そのパンチカードを使った仕組みなんですけど、うん、
はいはいはいはい、これパンチカードって言ってリスナーさんピンときてるんかな、
わからないかな、
いや分かる人分かると思うけどこれピンとこない人もいるんじゃないですかね、
まあ、
これなんていうんかなこの
紙に
試験とかでも、
あ、そうそうそう、
紙にこの1から5まで、あ、宝くじ買う時の
あの
あれだよね、
はいはいはい、
黒く塗りつぶすやつだよね、
まあそんな感じですね、
うん、
であの穴が開いてる開いてないで0、1を判定してるみたいな、う
ん、はいはいはい、そっか、コンピューターってこれ元になってんのか、面白いな、
で違うんですよ、それの、うん、そのパンチカードの発明の元ネタがあるんですよ、うん、
これの元ネタ
はい、でそれの元ネタが
全く想像もつかないな、うん、
機織り機ですね、
機織り機、
機織り機ってあの布とかを織る機械、
はいはい、あれでしょ、おじいさんとおばあさんが鶴を助けて覗かないでくださいねって言って覗いた時に鶴が自分の羽で折ってたガチャンコトンガタンコトンってやつでしょ、
そういうやつです、
はいはいはい、
まあそれの
全然違うじゃん、
そのおじいさんおばあさんよりもうちょっと進化してるんですけど、
はいはいはい、
機織り機の柄を作る時に、うん、そのパンチカード的なものを使ってたんですよ、
うん、
でその穴によってこの柄を機械に指示を出せるっていうものがあって、
あーなるほどね、
それがあのジャカード織機っていうジャカード柄を編むための機械だったんですけど、
うんうん、
それを見たバベッチさんがこれで計算できんじゃね、うん、ってなって、
へえ、あ、これかジャカード織機、
はい、ちょっとこの辺ね諸説あるので、
うんうん、うん、
まあそんな話があるという感じで思ってもらえたらと、僕もあんま詳しくないので、
なるほど、
はい、
はいはいはい、
でね、まあ、これができるからこれができるという例ですね、
うんうん、なるほどね、
まあ、これが技術の進歩でして、でもう一つが法律とか制度の変更、うん、まあ、これはね、うん、結構日々起こってますからね、
起こってる、
まあ、最近だと分かんないですけど電気自動車だとか宇宙開発だとかもいろいろ制度とか法律とか国の方針とか、なんかねそれこそ電気自動車なんかはあの2035年までに電気自動車新車販売の電気自動車率 100% にするぞみたいな、
誰だろう、カーボンニュートラルで
菅さんが言ってたのかな、前の首相の、
あ、本当、
はい
はい、
とかね、まあとちょっと前だと民泊とかね、
うんうんうん、
まあ、これも ね法律が後追いでできたみたいな、民泊新法、
これからインバウンドとかもねその辺の法律変わりそうですよね、
そうですね、うん、
うん、海外の人がたくさん来れるようにいろいろ国も施策打ってちょいちょいその辺変えていくと思うんで、結構ねそっち系やりたい人とかはその辺注意深く見てるといいかもしれないですね今年、
うん、これってでもどこ見てたらいいんですかね、この最新の情報キャッチアップしたいってなったら、
いやもうネット叩くしかなくない、
ネット叩いてその行政機関 の、
うん、そうそうそう、どこのサイトでそんなまとめサイトとかないと思うんですけどね、
で法律とか制度の変更で、うん、まあ、最後行動の変化っていうところで、さっき小山さんもおっしゃってたコロナで、
そうこれがいても一番大きいよね、
うん、まあ、これはすごい分かりやすいですしね、
分
かりやすいけど何でしょうね、この抽象的に見るっていうのが結構難しいですよね、コロナで外出しなくなったぐらいだとすごい分かりやすいですけど、
うん、
まあ、そんな大きいことばっかりじゃないじゃないですか、
うん、
なんとなくあれ最近みんなこういうことしてないっていうのを感じ取る、
そう、そこに敏感にならなきゃいけないからね、
うん、
でもヒントっていっぱい落ちてますよね、例えばさ、こう、ま、街歩いててみんなどんなカバン持ってるかとか、
はいはい、
例えばその運転してて最近軽音多いなとか、
はいはい、
例えばバーって服装みんなの見ててなんかみんなすっげー緑着てるなとか、
うん、
観察力が結構重要な気はしてます、密かにね、
うん、
でそこにプラスアルファしてその世界情勢とか経済情勢ですよね、
はい、
みんなやっぱりその物価が高くなってきてて財布の紐がきつくなってきてるなとか、
うん、
最近みんななんか 高級時計とかみんな買わなくなってるような気がするなとか、
うんうん
うん、なんかその辺の トレンドというか、
はい、
その辺のアンテナですよね。
そうですね、この辺だから社会学とかその辺の分野になると思うんですけど、うん、そういう人たちの、ね、
確かに
情報を見てるとなんかね消費行動だとかいろいろね分かるかなとは思いますけど、うんうんうん、まあでもその辺もね自分でやっぱ世に出てる情報はみんな知ってるんでなかなかオリジナルには行きづらいと思うんで、うんうん、自分で調べていかないといけないかなと思いますが、まあ、そういうのを観察するっていうことですよね。
これ推測だったらダメなんですか？
推測、
例えば今こういう世の中でこれからこうなるはずだみたいな、だから今やるんですみたいな。
いや、なくはないと思いますけど、仮説があるんだったら実際にそういう人たちに聞いて、あ、本当にそうだったっていうデータを取ってもいいのかなと思いますけどね、
うん、はいはい、そうだな、
うん、というね、まあ、行動の変化、今までしなかった行動をするようになった、
うん、
コロナで外出しなくなったとか、うん、スマホ持つようになったとか、うん、みんな、
いや、そうよ、本当に
イヤホンするようになったなとか、
うん、本当にもうこれ今に始まったことじゃないですけど、
はい、
僕仕事でフリーペーパービジネス情報誌発行してるんですけど、
はい、
それ大阪市の、地下鉄の駅のラックにバーって配下してるんですよ、
うん、はい、
で破棄率をずっと数字取ってたんですね、
うん、
まあ、これ全然全然今に始まったことじゃなくて、もう 5,6 年ぐらい前の話ですけど、
はい、
破棄率が一時すごい落ちた時があるんですよ。
おうほうほう。
みんなそのラックのフリーペーパーを取らないと。
取らない。え、いつですか、うん、それは当てれる気がする。
当てれる気がする。いつだったかな、まあ、でも 5,6 年ぐらい前。
5,6 年前、コロナよりもっと前ですよね。じゃあ、
まあ、コロナよりもっと前の時ですね。
はあ、はあ、
もう本当に結構大量に廃棄してたんですよ。
うん、それをみんな取らなくなった。
うん、取らなくなってきたなっていう感じる時があったんですよね。感じる時もあったし、数字でも出てた時にね、うん、があって、で電車で実際に地下鉄乗って、乗ってる人たちをよく観察した時期があったんですよ。でそうした時に、まあ、みんなスマホ見てたよね。まあ当たり前ですけど、今で言うような、
うん、
今で言えばだし、そのわざわざその今自分の荷物を増やすみたいな行動しないで、はいはい、ラックから雑誌取って自分でカバン入れるみたいな行動する人も、
うん、
もう極端に減ってきたなっていうのが感じて、なんかすごい、なんか何気ない自分の観察力もすごい大事だなっていう話なんですけど、これは、
うんうん、
そういうのもありましたね。
なるほどね。そうですね、だそういう実際に他の人が知らないじゃないですか、うん、多分世のほとんどの人は駅に印刷物置いてないと思うんで、そういうデータはすごい貴重ですね。
そうそうそう、そうなんですよ。だから何気なくしてると全く気づけないんだけど、
はい、
そのちょっと興味持って視点変えて観察すると、
うん、
なんか意外に当たり前のことなんだけどやっぱりなっていう、
うん、
その確証みたいなのを得れるよね。だからそれを機にもう紙に力入れるのやめようってウェブの方に力入れるみたいな動きがあったんですけど、
はい、
その仕事ではなんかそれがきっかけになったのも、すごいそういう観察力っていうか、まあ、データと観察力を合わせたディレクションで、
うんうんうん、はい、
すごく上の人ももうすんなりと、まあそりゃそうだよね、そうしようみたいな感じになったんで、
いいですね、
うん、
だから本当にあれですよね、うん、観察をして、あ、多分こうだろうなっていう仮説から実際にデータ調べたら、あ、そうだった、
そうそうそうそう、やっぱりそうだよねって、
例えば具体例いくつか出すと、例えばまあインスタとかだったら最近みんな写真をシェアするようになったなみたいなところはありますし、
うん、
Figma っていうデザインツール、
うん、
知ってますよね、多分これを聞いてる人は、はい、これのやつが結構面白くて、
うんうん、
Figma はまあデザインツールなんですけど、デザイナーなぜ今デザインツールなのかみたいなのを言った時に、
うん、
その当時から、エンジニアの数とデザイナーの比率っていうのがあって、
うん、
昔はっていうかいつ頃かちょっと詳しく分かんないですけど、
うんうん、
デザイナー1人につきエンジニア30人ぐらいだったんですよ、その会社の中での割合が、
はいはいはい、
なんですけどそれが今8人に1人になってますと、
うん、
なんで今すごいデザイナーの需要っていうのが上がってきていますと、
うんうん、
なので今デザインツールが使いやすいものが必要ですみたいな話が書いてあって、まあそれは確かになと
いや世の中の流れですよね。
はい、こういうのがすごいいい出し方ですね。
うんうんうん。
っていうところでね、まあこの技術の進歩、法律制度の変更、行動の変化というね、
うん、
3つなんですけれども、これねもっと言うとこの中のどれか1つというよりも複数カバーできてると、うん、なお良いなと思いまして、
うんうんうん、
例えばあと、ね、これも Facebook がうまくいった理由の中のいくつかなんですけど、うん、まあ、これなぜ今なのかっていうやつで、 Facebook は昔大学生しか使えない SNS だったんですよね。
はいはいはい、
はい、
ザ・ Facebook の時でしょ。
ザ・ Facebook の時ですね、はい、
うん、
でその時に、まあ、なぜ今なのかということで、学校のメールアドレスが生徒に配られるようになったですって、うん、ちょうどその頃に、
うんうん、
でその頃、まあ、Facebook 最初学生しか使えないようにしてこの密なコミュニケーション取ってもらおうと思ってたんで、それ以外の人あんま入ってきてほしくなかったんですよ。でも弾く手法がなかったんだけれども、
うん、
学校のメールアドレスってそのなんか大学の名前のドメインつくじゃないですか、メールアドレスに、
はいはい、
でこれでできるなっていうことで、その初期の Facebook はなんとか .edu っていうエデュケーションのドメインしか登録できないようになっていたとか、
はい
はいはい、あとは当時ブログブームがすごいあったんで、
うん、
個人がネットで投稿する回数が爆増してたというようなことがあったりとか、あとはドロップボックスだと、これは一人で複数端末を使うのがすごい増えてますと、パソコン2台持ってるとか、うんうん、パソコンともう1個別のスマホとか、
はいはいはい、
スマホ閉じあったかな、まあ、複数端末使うとか、うん、パソコンの中のファイルの数がめちゃ増えてますとか、ファイルのサイズがすごい増えてますとか、
うんうんうん、
とかあとは技術の進歩で通信コストとか、その保存するストレージのコストがめっちゃ安くなってます、
うんうん、
なのでこれが実現できますっていう話をしてて、まあ、そういうのが非常にね、なぜ今なのかっていうものに説得力が高いプレゼンができるっていうね、
はい、うんうんうん、確かに。いや、そういうなんかヒットするにはそういうなんか背景っていうか理由がありますよね、はい、
そうですね、うん、ありますね、うん、
その 理由の中に必ずタイミングっていうのが絡んできよるからね。
はい、その辺ね、別にスタートアップに限らず何かするときにはね、うん、なぜ今なのかっていうのはね、
うんうんうん、
めっちゃ大事かなと思うので、
うん、
でなんかねこれを調べてて思ったのが、勝ち馬に乗るみたいな発想は結構ありだなと思って。
勝ち馬に乗る、
はい、要はこれからやるぞっていうときってまだ誰も知らないじゃないですか、
うん、
でそこから自分たちの力だけで伸ばしていくってまあ大変だなと思ってて、
うん、大変
で、なんか小判ザメ商法みたいなのできないかなというのを考えたときに、
はいはいはい、
その他で伸びているサービスとかがあったら、うん、それに乗っかって何かするっていう発想、
うん、はいはいはいはいはい、
でこれは具体例で言うと YouTube、
うん、
まあ、初期 YouTube、まあ、動画を投稿できますっていうものだったんですけど、別に動画投稿したくないわけですよ誰も、
うんうんうん、
なんだけれどもなぜ伸びたかというと、当時今多分もうなくなっちゃったんですけど、マイスペースっていう音楽 SNS があったんですよ、
うんうんうんうん、
もういろんなミュージシャンとかがアカウント作ってそこで情報をどんどん発信していくっていうのがあって、
うんうん、
でその時にそこにミュージックビデオを埋め込みたかったんだけど、その手段がなかったんですよ、
うんうん、
でみんななんかないかなって探した時に YouTube っていうのがあるやんっていうので、
うん、
みんなそこの YouTube にミュージックビデオをアップして、それを、うん、そのマイスペースに埋め込むっていうのがあって、
うんうんうん、
これはこのマイスペースが当時勢いすごいあってぐんぐん伸びてたんで、うん、それが増えれば増えるほど YouTube 使う人も増えるっていう作戦だったんですよ、
はいはいはいはい、
作戦というかまあ後から気づいたとこではあるんですけど。
ああ、なるほど。
なんか他の伸びてるやつに便乗して自分たちも勝手に伸びていくっていうのをやっていきたいなと。
いや、それめちゃくちゃ賢いやり方だと思いますね、
うん、
なんか、うん、うちの物販とかで言ってもやっぱり Amazon 使ってるし、
はい、
もうあれも完全に便乗なんですよね、
はい、
その、
は
い、自分ところの自社サイトもやってるけど、自社サイトやるよりもやっぱり Amazon とか楽天みたいなプラットフォーム使う方が圧倒的に早いし、
はい、
とか、まあ、さっき言った YouTube とかインスタの SNS 使ったりとか、
はい、
なんかトレンド掴んでそのトレンドに便乗して小判ざめ的に自分も収益上げるみたいなやり方はめちゃくちゃ効率いいと思う、うん、
はいはいはい、うん、そうだ、まあ Amazon とかぐらいだとねもう成功しきってるんであれですけど、
うん、
なんか乗る相手もまだ成長途中だなっていうところだったら、うんうんは
いはい、一緒に行けるみたいなね、
そうなんか
それ見つけれたらいいよな
その向こうにとってもありがたいじゃないですか、あここを押してくれてるんだっていうので、
うんうんうん、
お互いにメリットがあるというか、
やっぱりそういうの探すのってスタートアップ企業界隈の情報を集めるっていうのは結構いいかもしれないですね。結構スタートアップ企業ってさ、はい、いろんなアプリ開発してたり、うん、なんかこれうまいこと言ったらすごいことになるぞみたいなサービスっていっぱいあるじゃないですか、
うんうんうん、
そういうのそういうところに目つけて一緒にやるとかね、
うん、
いいかもしれないですね、
うんうん、そういう発想あんまりしたことなかったんだと思って、なんかねでも一部なんか投資家とかからしたら、うん、そんな小判ざめ商法どうなんだという人もいるらしいんですけど、まあ、とはいえ現実的に最初お客さんどうやって集めんだってなった時にそれが手っ取り早いとなったら全然ねいいアイディアだと思うんでね、
僕結構小判ざめ商法賛成派ですね。
やってますか？
うん、やってるっていうか作戦的にいい方法だなって思いますね。
うん、
そのすでに昇竜を持ってるところに巻き込まれに行くみたいな、
うんうんうんうん、
自分で昇竜作るのって大変じゃないですか。
うん、
でもすでにあるところにそのお邪魔する方が効率よくないですか、
はい、
効率いいし、うん、成功確率も上がるような気がするんだけど。
いやそうだと思いますね。だからその、
うん、
それが伸びてるから今チャンスなんですっていう言い方ができるので、なぜ今なのかというものの答えの一つとして持っとくといいんじゃないかなと思います。
うんうん、だからその辺のねアンテナをこう常に持ちながら、
はい、
なぜ今なんだっていうことを考えながら事業計画書を詰めていくといいかもしれないですね
そうですね。だからでも逆に言うとそのさっきの技術の進歩とか制度の変更とか行動の変化っていうのが、うん、何もなかったら逆にそれどうなんっていう、うん、これを説明できないものってどうなんですかねっていう感じもしてきてて、
いやそうよね、
うん、
本当にそうやと思う。
なので、ね、なんかこれはもう自分の中でちゃんと答えを持っておくのが大事かなと、僕も持っておこうと思いましたね。
必須項目っていうことやな。
です。今回ね結構その外部のその状況じゃないですか、その世の中の状況とか、うんうんうん、みんなの行動とか、うん、そうなんですけど、うん、まあ個人的なタイミングとかもあるよなっていうのは、まあ、今回入れなかったですけど、
いやそこでもねぶっちゃけ問題そこメインだよね
まあそうですよね、その上の、うん、なんかその大前提として今いけるっていう、
うんうんうんうん、
なんかいろいろとねその起業しようと思ったら家族ブロックがあるとか聞きますからね、
う
ん、
そうね、
はい、その話もいつかやりましょう。
やりましょう。
はい、ということで今回は Why Now? なぜ今だから成功するのかという話をしてきましたと、
うん、おい、
では今回の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄を全て読んでいますので、今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています。あとは Spotify のフォローもお願いしますと。
お願いします。
はい、それでは今週も聞いていただいてありがとうございました。また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
兄弟番組のゴロゴロトーキングではヤーマンがビジネス情報をゆるーくお伝えしています。概要欄にリンクを貼っていますので、こちらもよろしくお願いします。